本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書23章32節から38節です。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった。ドクルと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を開けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。アーメン。イサクは父アブラハムが100歳になってから生まれた息子でした。だからといってイサクの結婚が早かったのかというと、そうでもありませんでした。イサクは40歳の時にリベカと結婚しました。イサクとリベカは結婚してから20年間子供に恵まれませんでしたが、リベカが妊娠した時、お腹には双子がいました。創世記25章24節から26節です。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身ケゴルムのようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。先に生まれた子は全身がまるでケゴルモのように毛が多かったため、エサウと名付けられました。そして後から生まれた子には、自分が先に生まれようと兄のかかとをつかんで生まれたことからヤコブと名付けられました。ヤコブは本人の名前の通り、何かをつかみ取るためにもがいた人生であると言っても過言ではありません。創世記ではヤコブの誕生の後、そのまま青年の頃について記しています。双子の兄のエサウは巧みな漁師となって、野で自由に駆け回り、ヤコブは穏やかな人で、インドア派、天幕派でした。しかし、ヤコブは兄エサウの長子の権利を自分が受けたいと思っていました。イスラエルの社会では、長男は父の権利を皇室的に受け継ぐ家系の代表者として認められ、さらに長男は他の兄弟よりも2倍にもなる遺産を相続しました。ある日、ヤコブがレンズ豆の赤い煮物を作っていた時に、兄エサウは帰ってきて、その煮物をくれと言いました。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと答えました。エサウは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろうと言って、売ることをヤコブに誓いました。煮物一杯で長子の権利を売るということが、エサウにとっては冗談だったかもしれませんが、ヤコブにとってはその一杯で長子の権利を買うことが冗談ではありませんでした。ヤコブは自分が長子の権利を持っているということを堂々と主張できなかったかもしれませんが、それでも父が長男に与える祝福を自分が受けなければならないと考えていました。そしてエサウが父イサクが好きな料理を作るために漁に出かけた間、母リベカと話して最上の小ヤギ2頭で料理を作り、イサクに持っていきました。 リベカは他の誰よりもイサクがどんな食べ物を好んでいるかを知って、彼の好み通りに料理を作ることができます。ヤコブは子ヤギの毛皮を彼の手と首にかぶせて、長男のエサウが受けなければならない祝福を奪いました。またヤコブは叔父のラバンの家に着いてから1ヶ月ほど過ぎた頃、二人はヤコブの報酬について話しました。ヤコブは叔父の二人の娘のうち妹のラヘルとの結婚を許してくれるなら7年間報酬を受けずに働くと言いました。ヤコブは彼女をとても愛していたため、7年がまるで7日のようでした。それからヤコブは20年間叔父の家で働き、その生活が終わった頃には大きな金持ちとなっていました。当時の富の象徴であった羊の群れ、男女の奴隷、運搬を担っていたラクダとロバを持つほどになりました。ヤコブは兄エサウに会うために贈り物を用意しましたが、メスヤギ200頭、親ヤギ20頭、メスの羊200頭、お羊20頭など、その家畜の数は580頭にも上りました。しかし実際に彼が持っていた数はそれよりもずっと多かったはずです。これらがヤコブが人生で掴み取ったものでした。しかしヤコブがこれらを掴む代わりに諦めなければならないものも少なくありませんでした。ヤコブは赤い煮物でエサウの長子の権利を奪い、また父による長子の祝福も奪いましたが、このことによるイサクとエサフの憤りは天をつくほどでした。そのためヤコブはそれ以上家族と一緒に暮らすことができず、叔父、母の兄であるラバンが住む700から500、800キロメートル離れたハランで過ごさなければなりませんでした。リベカはヤコブに、あなたの兄の憤りが収まるまでしばらくラバンのところで過ごしなさいと言いましたが、そのしばらくは20年を超えていました。そしてヤコブがハランに向けて出発しが、自分を贔屓していた母、リベカとの最後の日となり、母の最後も見取ることができませんでした。またヤコブはラヘルを愛しており、結婚するために報酬を受けずに7年間働きましたが、結婚して翌朝起きてみると、自分が結婚したのはラヘルではなく姉のレアでした。叔父になぜ自分を騙したのかと抗議すると、姉を置いて妹から先に嫁がせることはしないと言って、この婚礼の週を過ごしてから妹も嫁がせると言いました。その代わりもう7年間無報酬で働かなければなりませんでした。ヤコブにとって2回目の7年は7日がまるで7年のようでした。そして月日が過ぎて、ヨセフが兄の策略で売られた時、その兄たちはヨセフの晴れ着をヤギの血で濡らしてから父ヤコブのところに持っていき、父息子であるかを確認させました。ヤコブが父イサクから祝福を受けるとき、子ヤギで料理をし、彼の腕と首もヤギの毛をかぶりましたが、自分も同じようにヤギの血で騙されてしまいました。その時からヤコブはヨセフを22年間 会うことができませんでした。創世記にはヤコブの人生で最も最重要なターニングポイントとなる場面が記されています。創世記32章24節から28節です。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人は言った。私を去らせよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。この場面はヤコブが叔父ラバンの家での生活を終えて故郷に帰るとき、兄エサウとの対面を控えていたときでした。24年前にヤコブは兄と父を騙して夜逃げをするかのように家を出て行ったため、兄が自分についてどう思っているか、その間自分に対して友好的に変わったか、もしくはより怒りを抱くようになったか、全く予想することができませんでした。ヤコブは立派な金持ちでした。経済的な部分で見ると彼は故郷に帰らなくてもどこに行ってもうまく定着して暮らすことができました。しかしカナンが神様との約束の地であったため、そこに戻らなければなりませんでした。ヤコブは小心者でしたが、エサウは活発な元漁師でした。そんなエサウが400人もの人を連れて待っていました。ヤコブはエサウに580頭の動物を贈り物として送っても心は不安なままでした。自分の家族と他の動物は野牧の私を渡らせましたが、当の自分は渡ることができず、一人で残っていたほどでした。その時に神様は御使いを送って訪ねてくださいました。神様は私たちが一人でいる時に訪ねてくださいます。時には私をわざと一人にさせてから訪ねてくださることもあります。多くの人と集まって一緒に礼拝を捧げる時も、神様は一人一人それぞれであってくださいます。人は自分の周りに他の人がいても訪ねてくることがありますが、神様は私たちが一人でいると時に訪ねてくださいます。周りに人がたくさんいるときには、彼らの声や電話の音で神様が電話くださってもそれに気づけないことがあります。人は様々な着信音で電話をかけてきますが、神様はマナーモードで、それもその人だけが聞き取れるように電話をかけてくださいます。自分が今一人にされていると感じたら、神様が自分と会ってくださろうとしているのではないかと、神様に敏感に反応することが信仰の知恵です。そしてついに神様はヤコブにイスラエルという名前を与えてくださいました。彼の下の名前ヤコブはかかとをつかむという意味でした。しかしこれからはイスラエル、神と戦って勝ったという名前を与えていただきました。それまでの彼の人生は目で見て立派に見えるもの、より大きく、より多く、世俗的な価値観の視点で評価したときに優れているものを掴み取りましたが、 これからは神様を掴んで神様と共にする人生を生きることが最も大きな恵みであり、祝福であることを確認したのです。今日の本文でも私たちが本質的に何を掴んでいなければならないのかを、まるで絵のようにはっきりと見せてくださっています。イエス様は二人の犯罪者と一緒にドクロと呼ばれるところ、ゴルゴロで十字架につけられました。十字架で両手と足に釘を打たれたのは、実際に血が流れ死に近づいていることを意味します。もし自分の家族の誰か、または仲の良い知人の臨終が近いとき、皆さんは何を考えられますか？死は死に近づいている人にも、もちろん周りの生きている人にとっても、最も厳粛な瞬間です。死はこの地で相手を肉体的に目で見ることができない最後の瞬間だからです。その瞬間をもう一度見たいと言っても、決して繰り返されることはありません。最近はソーシャルメディアの発達により、いろいろな場所でいろいろなシチュエーションを作って関心を集めようとすることがあります。そのためソーシャルメディアはより刺激的になったり、刺激的に作ることもあります。刺激的で刺激的な状況を人為的に作るために内容をでっち上げることも珍しくありません。しかし、臨終の最後の瞬間を刺激的にしようとしたり、刺激的にしようとはしません。そうしてしまうと、たくさんの非難を受けることになりますし、自分のソーシャルメディアの内容を完全に下ろさなければならなくなるからです。それほど死は厳粛なものです。今、ドクロの丘、ゴルゴロダで三人が死に近づいています。時間が経つにつれ、呼吸もどんどん弱くなっています。ちょうどその時刻で、ゴルゴダはとても厳粛でなければなりません。そのためイエス様も神様に向かってこのように祈られました。本日の本文23章34節の前半部です。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。死を目前されたイエス様は、父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。と祈られました。これはイエス様が十字架の上で言われた七つの言葉、過剰の七言、十字架上の、キリストの最後の七つの言葉で、最初に言われた言葉であると先週お伝えしました。私たちの最後の時、この地で最後の息をする時まで数時間を残していると仮定してみたいと思います。私たちの周りには愛する家族、長く交流してきた親戚、知人がいます。この時、彼らにどんな言葉を残しますか？きっと必ず言いたいこと、お願いしたいこと、最も重要だと考えている言葉を残すと思います。時間が経つにつれ、どんどん弱まり、精神も混迷していくので、少しでも気力があるときに、少しでも精神がはっきりしているときに、より重要な言葉を残そうとするはずです。そのためイエス様が十字架の上で言われた最後の夏の言葉の中でも最初に言われた言葉が一番重要です。それはイエス様にとって許しでした。 イエス様はこれのためにこの地に来られ、これのために十字架につけられ血を流されています。イエス様は人が人生でどれほど多くのものを持ち、どれほど高い地位につき、多くのものを受けているとしても、父なる神様の許しを受けなければ、その人生はドクロの谷、ゴルゴタであることを知っておられます。そのため、その有限な人生を永遠の人生に変えてくださるために血を流され、人間を許してくださることを父なる神様に祈られているのです。このような状況が厳粛に行われ、イエス様も最も重要で真摯な祈りを神様に掲げておられます。この日のゴルゴタは厳粛で粛然としていなければなりません。しかし実際にはそうではありませんでした。34節後半部です。彼らはくじを引いてイエスの着物を開けた。先週もお伝えしましたが、祭司長とユダヤ人の群れはあらゆる暴言と行動でイエス様を罵りました。兵士たちもイエス様を含めて3人が死んでいく現場でイエス様の服を開けようとくじ引きをするといったことをしています。ヨハネの福音書ではこの内容についてより詳しく記録しています。ヨハネの福音書19章23節から24節前半部です。さて、兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう分した。また、下着も尾も取ったが、それは上から全部一つに折った、縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで、誰のものになるかくじを引こう。当時のローマの兵士たちは、コータニオンといって4人1組で行動することが一般的でした。初代教会の時、使徒ヤコブが殉教者となり、使徒ペテロまで投獄されている時も、軍人たちは彼を守りましたが、軍人4人が4名ずつ4組で、6時間ごとに計24時間を守りました。そうしてイエス様を十字架につけて死刑を執行する時も、兵士が4人が一組となって行動し、刑を言い渡された囚人の遺品は、刑を執行する兵士が分けることを許されていました。そのため、イエス様に釘を打った4人の兵士たちが先にイエス様の着物を得たのです。しかし、兵士たちが一人の兵士に一つずつ当たるよう4分したというのは、イエス様の着物を4つに分けてそれぞれを取ったようにも見えます。しかし同じ場面を記録したマルコの福音書では、誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けたと、マルコの福音書15章24節に記されているのを見ると、そのような意味ではないことがわかります。当時のユダヤ人の外出着は、一般的に下着の上に服を着て、その服を結ぶ布でできた帯、頭の被り物、そしてサンダルでした。そのため兵士たちは、イエス様の羽織と頭の被り物、帯、サンダルの4つをそれぞれ誰が取るかをくじ引きで決めました。そして最後に一つが残ったんですが、それがイエス様の下着でした。これは一つの服で作られていました。一つの布で作られていました。当時の織物の技術では大きな布を作ることが簡単ではありませんでした。そのため小さな布をつなげて大きくするのでした。しかし、一つの布で作られたこの下着は、 キトンと言って、経済的に余裕のある一般人や祭司長がよく着るものでした。この服は相当の価格を払わないといけないもので、もしかするとこの服はイエス様の最後の時のために準備されたものかもしれません。イエス様の十字架刑を執行する兵士たちは、この下着を見ると欲が出たはずです。一つなぎで作られたその下着は4等分にすることができませんでした。分けてしまうと誰も使うことができなくなるからです。そのため彼らはイエス様の下着は一人が持っていくようにし、それを決めるためにくじ引きをしました。兵士たちがこのようなことをしていたのは十字架の下でした。今、十字架につけられている人たちが最後の時に向かって息をしている時でした。彼らは厳粛にしなければならない空間で、最も粛然としなければならない時にこのようなことをしていたのです。彼らはただ自分たちが他の人々よりもより多く、より良いものを、より価値あるものを取ることに夢中でした。詩編22編17節から18節はこのような御言葉です。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。兵士たちの行動は、この御言葉が成就されるためでした。兵士たちが行ったことは、彼らだけでなく人間の本質的な姿を意味しています。イエス様は、人が神様から永遠の許しを受けて永遠の命を味わうことができるように、人間が受けなければならない刑罰を代わりに、ご自身が受けられるために、十字架の上で汗と血がすべて流れるまでつけられているのに、人はただ自分の財産と自分の地位など、目に見えるものをつかみ取ろうと血眼になっています。この指摘に私たちは、私は違います、とすぐに言うことができません。この兵士たちの姿は、私たちの実際の姿を映しています。もう一度考えてみましょう。この兵士たちがイエス様の羽織と下着を分けることができる権利があった理由は何でしょうか。彼らは彼らの手でイエス様の手と足に釘を打ったからです。もし私たちが持っているもの、私たちが味わっているものが誰かの手と足に釘を打った代価ではないでしょうか。誰かの胸に、誰かの人生に釘を打ったためではないでしょうか。この兵士たちが分けた羽織、頭の被り物、帯、サンダルは実際に何のためになったでしょうか。イエス様の着物は、当時の王族や貴族、最上位の階級が着ていたものではありませんでした。ガリラヤ地方の一般人が着ていたものです。当時の大工は現在の大工とは違いました。自分の固定の職場がなく、あの町この町、市場を巡って物を売るかのように、壊れた家の扉を直したり、道具を作ったり直す人でした。そのため、イエス様が着ていた着物が高価なはずがありません。ましてや、 イエス様は総督ピラトによって鞭を打たれ、茨の冠をかぶり、クレネ人のシモンが十字架を代わりに担ぐまでお一人で十字架を担がれました。そのためイエス様の着物には血があちこちについていて汗に濡れていたはずです。そんな着物を持っていったとしても何のためにもなりません。それらを洗ってまた着るのでしょうか。それか他の人に売るのでしょうか。私たちが今持っていて味わっているものはどんな価値があるでしょうか。きっとその日の4人の兵士の中で一番喜んだのは、一つなぎの布でできたイエス様の下着に当たった兵士です。イエス様の下着をかけて4人の兵士がくじを引きをしたとき、25%の確率が100%になったとき、どれほど喜んだでしょうか。その下着を手に入れようと、イエス様を裸にして、イエス様を恥をかかせました。下着を手に入れて、喜び騒いだかもしれません。だからといって、その下着は何ができるのでしょうか。家の隅において、その日の運を思い出す媒体としながらも、時が過ぎながら忘れていったはずです。私たちが一生懸命手に握っているものの中で、最後の息をするまで価値を持ち続けているものは何でしょうか。この4人の兵士は、この地で生きた、これから生きる人類の中で、イエス様の最後の瞬間、最も近くにいた人です。彼らのそばにおられたのが、天地万物を作られた創造主で、永遠の命を与えてくださる救い主です。自分たちの罪を許してくださるために、贖いの血を流してくださっています。そんなお方の最後の瞬間を見るということは特別な恵みです。しかし彼らはそこで命ではなく布切れに執着し、彼らがキリスト、救い主のそばで得たものは永遠の命や永遠の神の御国でなく、有限で終わりのある布切れでした。兵士たちは、イエス様の着物を手に入れようと、血眼になっていましたが、また別の意味で、イエス様の着物を取ろうとしていた人が、ルカの福音書8章に登場します。ルカの福音書8章43節から48節です。時に12年の間、長寿を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、イエスの後ろに近寄って、イエスの着物の房に触った。すると、立ちどころに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですか？と言われた。皆、自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのです、と言った。しかし、イエスは、誰かが私に触ったのです。私から力が出ていくのを感じたのだから、と言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、 すべての民の前でイエスに触ったわけと立ちどころに癒された次第と話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したんです。安心して行きなさい。イエス様は弟子たちと一緒にある街道管理者の娘を救われるために街道管理者の家に向かっている時に、12年間長寿を患っていた女性がイエス様の着物をつかみました。聖書で12という数字は7のように完全数の意味です。そのため彼女が患ってきた12年というのは物理的な意味もありますが、ひどく苦しい時間を過ごしてきたという意味でもあります。彼女はそれまでたくさんの医者を訪ね、自分が持っているすべてを注いでも病気は良くなるのではなく、ひどくなる一方でした。彼女が経験してきた挫折と絶望がそのまま感じられます。そんな女性がイエス様に関する話を耳にしました。ハンセン病や脳卒中の患者、百人隊長のしぼめを癒された話から、ナインの城のヤモメの息子を癒された話まで耳にしたはずです。彼女がイエス様の後を追い、イエス様の着物に触れた時、長寿がすぐに癒されました。当時、長寿の患者たちは隔離の対象だったため、堂々と前に出ることができず、後ろからついていくしかありませんでした。彼女がイエス様の着物に触れた時、イエス様は、私に触ったのは誰ですかと言われました。皆が知らないと首を振っていると、ペテロが、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのです、と言いました。大勢の人が密集していると、他の人の手が当たることはよくあることだと答えました。しかし、イエス様は人々に押されて、イエス様の着物に触れたのではなく、目的と信仰を持って触れた人がいると言われました。特に、触れるにあたるギリシャ語の意味が、固く固定する。互いにつなぎ合うです。ようやく彼女は震えながらイエス様の御前でひれ伏し、自分が触れた理由を打ち明けました。その女性は、イエス様の着物をぎゅっと握っただけなのに、その瞬間にイエス様の命の力が触れて彼女に臨み、それと同時に12年間彼女を苦しめてきた長寿が完全に癒されました。彼女は以前とは全く別人のように生まれ変わりました。ゴルゴダの丘の兵士たちは12年間長寿を患っていた女性と同じようにイエス様の着物をつかみました。彼らがイエス様の着物をつかんだことは一見するのは何の違いもありません。しかし、兵士たちには何も起こりませんでしたが、女性には命のお働きがありました。その理由は、兵士たちが掴んだ着物は、それ自体が目的だったとすると、女性が着物を掴んだのは、イエス・キリストと主による命のお働きが目的だったからです。私たちが手で握っているものは、それでは何でしょうか？主の着物ですか？それとも主の命でしょうか？また、私たちの手は兵士たちの手に、似ているでしょうか？それとも女性の手に似ているでしょうか？今日は主の生誕を待ち、主がまた来られることを望むアドベント第2主日です。私たちは本来、ヤコブのように、またローマの兵士たちのように、目に見えるものだけを、また世俗的な価値観のものだけを握ろうとする存在でした。そんな私たちに命を与えてくださるために、主が人の姿でこの地に来られました。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと記されています。受け入れる ということは手で掴むということでもあります。私たちが主を掴むと、主がすでに私たちを掴んでくださっていることを確認でき、主の命が私たちのうちで働いてくださっていることを気づくようになります。その時に私たちはこの世に打ち勝たれた主と共に勝利するクリスチャンになり、私たちが迎えるアドベントに命のお働きがあることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは何かを握っています。私たちが何を握っているのか振り返ることができるようにしてください。私たちが握ってはならないもの、握らなくても良いもの、握ったとしても有限で終わりのあるもので喜んだり、これら掴み取れなかったと言って悲しむことがないようにしてください。私たちが掴み取ろうとするものが永遠の命、神の御国、真理であるようにしてください。それらを握り、それらによって握られることが私たちの本当の喜びであるようにしてください。アドベント第二主日を迎え、ゴルゴダの丘でイエス様のすぐそばにいたにもかかわらず、真理と命とは全く縁のなかったローマの兵士たちを反面教師とし、ただ主の着物だけを取ることを目的とする人生に終止符を打つことができるようにしてください。また12年間長寿を患っていた女性を私たちの見習う教師とし、永遠のものを握ることの意味と価値を刻むようにしてください。そうして私たち皆が主の中で、そして主と共に勝利するクリスチャンになるようにしてくださり、私たちが迎えているアドベントに命が望むようにしてください。イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。